平沼なるきの飯沼ラジオ
かっこ大盛り、
や
った
ー。さあ今週も始まりましたが、
ありがとうございます。
もう早いもんで12月
信じられない、ね、
で
信じていいのかな。12月
信じたくないですねどちらかというと
12月はダメだ、12月はダメだ、逃げちゃダメだ、
どちらかと逃げちゃダメだねまあ世間では師走と言われ、
まあな、
皆さん忙しく、我々も忙しくしていると思うんですが、
忙しいふりだよ。
そうですね、そうですねって言っちゃったよ、
いやいや
嘘です、認めちゃった
よ、若干忙しい
んです、そんなね忙しい時なのに、忙しい時だからこそ12月強化月間になるらしいよっていう、あれでみんなチーン、
実はね強化月間でね、
強化月間で、今各週月2回の更新なんですが、
うん、
12月強化月間中は、4回更新しちゃおうという、
すっごい超大盛りじゃん。
本当に大丈夫なのかな、メガ盛り、
そうだね、大盛り取り越してメガ盛りだ ね、
ですね、私に不可能はございません。計画はしております、企んでおりました。12月はやっぱりやんなきゃいけないと。
そうですね、
ね、そういうさ、いやあるじゃない、クリスマスだとか大晦日だとかいっぱいあるじゃない、その時用に次から次に弾を込めて打ってやろうじゃない。
あーなるほど、
くらえこれをと、
はい、
届け明日のためにこの光を、ウルトラの星というようなね、飯馬なことありました今週。
飯馬なことね、うん、さっきちょっと始まる前に、
はいはいはい、
スズマリと話をしてたんですけどね、どうよどうよ最近はという話で
してましたね。
これがですね、
うん、
2人して飯馬のことがありましたわ。
あ、そうなの、何それ、どういうこと、
うん、
あれですよ、
偶然だね、
なんか飲み込んじゃう感じですよ、うん、ごっくんですよ、ごっくんですよ
どういうことですか、意味わかんない、
いや、胃カメラをですね、うん、しまして、
2人とも
2人とも
2人ともなの、
最近どうなのよさ、胃カメラやってさ、俺もっていう、
もうなんかあれだよね、偶然っていうかもうデスティニーだよね、
そんな感じですね、う
ん、流行ってんだ、
流行ってる、あなたもやりなさいよ、
俺まだ入れてないよ、どうしよう、もう
入れてない入れちゃい、ユウ入れちゃいなよ、
ユウ入れちゃいなよ
どうです、やっぱ初めてはどうすかねみたいな
これがさ、僕も3回目ぐらいなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、
もうベテランです、
先輩、
3年前ぐらいに初をやってね、でなんかね、でもあれなんですよ、こう、
はいはいはい、
回を追うごとに慣れはしないんだけど、
うん、
逆に技術が若干進歩してるらしくて、僕が3年前初めてやった時と比べると、ケーブルが格段に細いんだって、
うん、嘘だ、だって今でもさ十分太いじゃん、
じゃもっと太かった、
なんかさギターとかのシールドみたいだよね、
いやもう
太さ的には
すごかったんですよ、
マジでか、
あで鈴丸やった時は、
うん、
あれですか、意識のある状態でこう やりました、
あのね、後で話そうかなと思ったんだけど、一応鎮静剤を打ってくれるって、
はいはいはい、うん、
でも意識あったよ、
え
それね、後でちゃんと筋道立てて話そうかなって、
なるほどなるほど、
うん、
そうなんですよ、僕初めてやった時は完全に意識がある状態で、
ね、でも喉に麻酔はしたでしょ、
喉の麻酔だけで、
あ、だけでね、
うん、やったの、
うん、
そしたらもうずっと涙目よ、
まあそうだよね、
もう死ぬと思って、こんなんだったら胃がんで死んだおましだわと思ったぐらいの、
うんうん、
でそれが最近はですね、最近はというか今回やったところはもうそう、点滴で寝てて起きたら終わってたっていう感じだったんで、
寝てる間にやられたみたいな感じで、
そうそうそうそうやられたっていうね、ただ、うん、あれですね、始まるまでが辛いのよ、
はは、
喉に麻酔かけるのにさ、
ええ、
ドロッとしたシロップみたいのを、麻酔薬を、
はいはい、
くっと、
それ多分最初の胃の粘液をなくすやつじゃないの、
それをまずやって、そう、胃のなんか粘液のその泡を消すのよね、
はいはい、
でもう一個シロップがあって、それなかった、
それなかった、喉の麻酔なんか霧吹きみたいでシュシュって、
うん、いきなりそれなんだ、
うん、
俺やったのはまたそのシロップみたいので、
うん、
麻酔薬を入れて、
うえ
飲んじゃいけないの、
うん、
ずっとうがいの状態
にして、うわーそれきついね、喉の
こう中にこう、
うんうんうん、
染み渡るようにね、
はいはい、
うわーって喉開けて、
うん、
5分いるのよ、もうそれだけでおえっとなるわけです
よ、そうだよね、
5分やって、うん、ちょっとインターバルあって、
うん、
また5分やるんですよ、
うわ
そんで
やだ、それからそんなのやだ、
それからそのスプレーなの、スプレーであーってやって、
うん、
で点滴したらもう吸ってコテッと寝て、
うん、寝てる間にことが済んでたみたいな、うん、
うん、始まっちゃえばそんなでもないんだけど、
う
ー始まるまでがね結構地獄でしたね。
それはまあ
多分その病院によってもその方式というかね、
うん、まああるんだろうけど ね
今その事前の準備も全然違ったみたいだし、
うんうんうん、でもなんか
いい人に当たるといいですね、井上さん、
うん、当たるといいですね
マジで。それでもなんか、俺飲んだ方がいいのか
私、う
ん、
自分が胃カメラやったから全然飯うまに思え多分胃カメラ私もやってなかったら、なんか
ざまあ見ろと
なんか、うん、すごい飯うまだったんだと思うんだけど、うん、自分がやってるからもう全然飯うまじゃない
どうですか、かっこいい先生がいた。
トラウマが
なんか若い先生だったんですよ私の担当。しかもあのメガネの先生だったん
ですよ。これ
ドストライクじゃない
の。私のブログを読んでる人は知ってると思うけど、すごいメガネ男子が好きで
じゃあもう
メガネの若い先生ですごいなんか優しい喋り口の先生で、もういい先生だな。だから診察してくれたのもその先生だったんだけど、もうだ
そこから治療が始まってるわけだ
そうですね、
癒され
でいい先生だなって思ってて、ね、で胃カメラでそでお願いしますって先生入ってきたら、その先生でうわ嫌だって思って、
あわ今のいいな、今の反応最高にいいんだけど、
なんか嫌だ、
大好きだそういうの、大好きだ、
なんかいい先生だなって思ったのに、なんで胃の中見られなきゃいけないんだろう、しかもなんか気持ち悪くなるって聞いてたからもう絶対嫌だと思って、でも変えてくださいとか言えないじゃん、
チェンジでって言えばよかったじゃん、
う
ん、
いや言えないじゃん、だから
今は別にいいんじゃないの、チェンジでって多分代わりの先生が、じゃあ私が代わりにってくるよね、うんうん、あの意外と先生ってさ、
もっとイケメンが来る
かもしれない、あの子可愛いから俺がやるっていうのはあるかもしれない、う
ん、あ本当ですか、
あるある、結構ある
んですよ。でもなんかもっとイケメンが来られてもそれはそれで困るから、
うん、
で私の場合はなんかその先生が診察を受けた時に、うん、多分すごい初めてだった、そう私が初めてだったんですよ、
はいはいはい、はいうん、さぞ痛かったでしょ
う、そうさぞ痛かったですね、
はい、なんでアイムスケアードですよね、
そう、
はい、
アイムスケアードって言っちゃうよ、
それは誰でも痛いというね、
そう、う
ん、ニコラスケイジですよ、
そう、そう、ね、誰でもそうらしいんだけどさ、でなんかだから鎮静剤を打った方がいいですよって、私は点滴じゃなかったんだけどね、で鎮静剤を打った方がいいですよって言われて、で最初どうしますって、鎮静剤いきなり打ちますかって、うん、それともやってみていけそうだったらそれでいっちゃいますかって言われて
すごいな、
でも私実はすっごく注射が嫌いで、
はいはい、
もう予防接種とかもできれば受けたくないぐらい注射嫌いで、
はいはいはいはい、
でだからじゃあ最初やらないでいけたらそれでいくって行きますって言ったんだけど、もうなんかちょっと入った段階であどうしますって言われて、無理です無理です無理ですって
俺も注射嫌いなんだよね、うん、でも小さい頃あの歯医者行って麻酔が嫌で、
う
ん、なんか治療するのに、うん、麻酔しないでくださいって言って、
それはお前相当だぞ、
おかんが度肝を抜かれたっていう、何考えてんだお前はって、
注射の痛みの何倍も痛いからね、
うん、そうだけどそれ考えたらさ、胃カメラなんてさ、うん、注射ってもう本当にこんな細いのがプスッと入るだけでしょ、胃カメラこんなのがさ、
みんなゴボッと入んだよ、みんなそうやって言うんだ注射の方がよっぽどマシじゃんって、でも私は気持ち悪いよりかは痛い方が嫌だったの、
あ
痛いのはいくらでも我慢できるわと思って、
そのでも認識は変わったでしょ、
うんうん、
むしろ全身麻酔してくれよと思うよね、
でもねその鎮静剤だから多分、うん、ナルキックスの受けた麻酔みたいな感じじゃなくて、ちょっと意識がぼーっとするようなっていうレベルの薬だって言われたのね、でとりあえずもう打ってもらったら気持ち悪かったからでまたその注射がすごく痛くて、
うん、
なんか
でっかいの、
いやなんか針は多分普通なんだけど、うん、その薬剤が血管入るときに痛い時ってあるらしくて、ちょっとピリッとしますけど大丈夫ですよって言われたらめちゃくちゃ痛くて、こう嘘つきって思ってすごい痛いじゃんと思って、でもなんか私昔歯医者で親知らず抜いた時もそうだったんですけど、麻酔の効きが悪いっていうか、
う
ん、効きにくい体質らしくて、なんかちょっと経って結構だから多分本当はすぐ効く薬なんだろうね、ちょっと経ってお医者さんがどうですかちょっとぼーっとしてきましたっていうんだけど、私すごい目パチリ開いててパチクリあちこちキョロキョロしてたから、あまだガンガン目冴えてる感じって言われて、はいでもう2分結局4分ぐらい待っても何にも私ケロッとしてて、うん、でももうなんか時間的な問題もあるから強行
痛み損じゃない、
そうそうなの、痛い思い沈んで
ひどいねそれは、
しかもでこう入って、うん、 もうすごい気持ち悪くて、もうゲーゲーゲーゲーなって。
そうよね。
たかが胃カメラの検査で私看護師さん二人がかりで抑えられて。
おー、すげえ。
いや、だけどそれは多分、標準です。
そうなのかな。
いや、俺も最初やった時そうだった
の。で、もうなんか、鼻から息をしてくださいって言われるんですよ。口で息すると、ここ閉まっちゃうから、うん、で、よだれとかもガンガン出していいですよって言われたけど、うん、そんなのできないよと思って。
イケメンの前で。
イケメンの前
で。いや、別にイケメンじゃなくて普通の人だったんだけど。
いや、普通の人の方が緊張するよね。
でもそんなよだれとか垂らせないよとか思って、もう無理だよとか思って。で、当然気持ち悪いからおえってなって、うん、でもなんかよだれ出る前に胃液がこみ上げてきちゃった私。でもマウスピースしてるからゲーって吐けないじゃん。マウスピーステープで貼ってたから。で、もうゲーゲーなって、なんか、すごい、フルフルなって、涙をバーって流して、看護師さん、二人かかりバーって走ってきて、大丈夫ですよ、鼻で息して肩の力抜いてくださいって言われたけど、すごい気持ち悪いから、無理じゃボケとか。
大丈夫ですよってひどいね。
そう、だから無理じゃボケとか思って、そ
んな。大丈夫じゃねえ
わ。気持ち悪いから余計に力抜けないし、鼻から呼吸なんかできないし、もう無理じゃボケって思って。で、もうそんな中でやって、あれ空気とか入れるときもすごい気持ち悪いじゃん。空気入れるんですよ、あれ。十二章とかの方まで行くと、
あのね、そう胃がこうクシュってなってるとうまく見えないから、うん、
空気入れて
パンパンにさせて、そう広げといてこう見るんですね。
それがまた気持ち悪いんだよね。そんでゲーゲーゲーゲーなって、だから多分普通の人の倍ぐらい時間かかったの私多分。でゲーゲーなってもうボロボロボロボロ涙流すし、でううってずっとなってて、で終わっで結局その間もね、もう早く鎮静剤効いてくれって思ったんだけど、うん、全然私効かなくて、で胃カメラ検査終わって、
うん、
先生がなんかごめんねって、
ごめんねじゃ
あ、やばい、
なんかごめんねって謝
られ
て、なんかちょっと、やっべ今のはそれはちょっと良すぎるよ先生、
エロいね、
マウスピースを外
し、ごめんねって痛くするつもりはなかったけどごめんねっていうことでしょ、それは。まあ誰しも男なら最初のうちはいろいろと言った言葉だと思うけど、まさか先生そこで使うか、
全部終わってマウスピース取って、でもすごい唾液とかさ胃液とか溜まってなってるけど、やっぱり出て出していいですよって言われたけど、うん、私出せなくて、うん、したら先生がティッシュ使うって言って渡して、私ティッシュで拭きながら、
ティッシュきたー、
違う違う違う、
ありがとうございます、
あなた、
ありがとうございます、
先生、
違う違う違う、
先生やめてよお願いだから、先生先生先生頼むよ、
ティッシュで口元押さえて、ケホケホってなって、で、まだ横になってて、涙もこうボロボロボロボロ、
まあ、も
ボロボロ流して、
そうですよ、
ティッシュこ
う
口当てゲッゲってなってたら、うん、なんか、ごめんねって、うん、笑られて、で、鎮静剤打ってるからすぐ、ちょっと休んでから帰ってくださいって、
うん、
30分ぐらい休ん、鎮静剤抜けるまでね、休んでくださいって言われて、
うん、
なんか、ベッドみたいなとこ行ってさ、寝るんだけどさ、うん、横になって10分後ぐらいにちょっと眠くなって、ちょっとぼーっとしてきたみたいな。今さら鎮静剤効いてきたよ、みたいな。
じゃあ効かなかったんじゃなくて、効きが遅かったんだ。
すごく遅かった。だから効きにくいから、普通の人より、すごい効くのに時間かかったんだと思う。でも冷めるのも早かった。だから、そこから効き始めてるから、本当はそこから30分ぐらいするはずじゃん。でもそこから15分、20分ぐらいでもう、大丈夫ですかって声かけて、うん、あ、大丈夫です、帰りますって言って、さっさっさって帰って。
はいはいはい、
でそれで仲間待合室を出て、うん、なんか今度受付のとこで最後会計表みたいのもらうので、その内視鏡受付のとこでちょっと待ってたら、うん、その先生がなんか私の検査終わった後外出てて戻ったらしくて、それで戻ってきたのね、うん、で戻ってきてまた鉢合わせしちゃって、うん、あーってなって、
どこまで恥ずかしめてくれるんだ
うって思って、そしたらもう一回なんか本当に今日はごめんねって言われてお
かしいよねだってね、
え
ごめんねって言わないよね医者は、ね、
いや先生計画があったなと思う、多分これでうまくいったら多分彼女は感動して胃カメラ怖い怖いって先生を脅かして、友達にも怖い怖いって言われたけど先生がすごく上手だから私全然平気でしたって言ったら、そんなもんないよみたいな話をして、先生連絡先くださいっていうのを多分計画してたんだが、
とんでもないや
つ、お黒みが外れたんだよきっと、ごめんねごめんね
ね、なんか、そんで、なんか本当にごめんねってもう一回謝られて、いや、なんかこちらこそすみません、お手を煩わせて、みたいな、いやいや、いいんだけどね、みたいな、なんか気をつけて帰ってくださいね、みたいな。多分なんか、わかんない。私の中では、もうこんなに、ひどい拒絶反応を示した患者さんを、その先生は見たことなかったから、なんかごめんねになったのかなと思って、なんかだから、申し訳ないと思って、なんか、 だからその1回目にごめんねって謝る時もいや大丈夫ですありがとうございましたってちゃんとこう頑張って笑顔で返そうと思ったんだけど、うん、なんか泣いてるからそれどこじゃなくて、うん、でだから最後2回目にごめんねって言われた時にいやこちらこそすいませんでしたお世話になりましたって言ってひどい目にで飯馬なのかこれは飯馬でした
いや飯馬ですよ俺にとっては今俺以外の人間にとって飯馬、まあね、いや非常に飯馬だった、うん、もうでも分かった先生の感じが分かったよ、
男性リスナー処刑にはもう
リスナー処刑には飯馬ですねおお今の来たもん俺だって今のあ見えたと思った先の状態が見えた
うこう飯どころかおかずがついてきちゃった感じですよね
おかずがついてきたとこもうその日の締めが見えた金曜の夜の感じがした、うんまあね、晴れて、先ほどというの日に、ちょうど夏やった仕事の、
はいはいはい、
作品が完成して、それを見てきた、まあこれが一番飯場なんだけどね、他の飯場あるっちゃあるんだけど、うん、それは置いといて、
はい、
ね、ライフライナー事件とかいっぱいあるけど、それは置いといて、
はい、
それが本当は俺の中の飯場なんだけど、はい、でもそれは置いとき、まあウルトラマンゼロ、ベリアル超銀河帝国、あります。これで見てまいりました、
はい45周年だっけ、
そうなんです、ね、予定よりも結構ね遅れました、いろいろと作るの大変だったから、
はい、
撮影現場でもね大変だったし仕上げも大変だったらもうしょうがないんだよ、
うん、
で、まあ、そんな中でね結構やってで、まあ、12月1日に0号で今日はね初号試写がやってて、
うん、
今日はね結構お偉いさんたちが見てるんですよ今日の試写会、
はいはいはい、
多分もう今祝賀パーティーをしてるんだけど私は祝賀パーティーよりもこっちを選んできたんだ
それ言っちゃっていいの？
いいよ。
大丈夫ですか？
宣言してる。祝賀パーティーよりもこっち、なんでお前しか来なかったんだって言われたの。私は宣伝をするためにこっち来たんだっていう。
あ、そうね。それも大事なミッションね。
うん。私はね、もう、孤独に戦う男だからね、宣伝させてもらえると。一人でも大勢の人間をこの映画に連れて行きたいっていう。
さようでございますか。
うん。
はい。
そういうことで、こっち来ました、はい。ということで、まあ、もうそういうことで。で、この話は後でゆっくりしますが、
はい。
というか、この作品を見て、まあ、久しぶりにお久しぶりです、お久しぶりです、なんて言っていろいろ会う人もいたり、
うん。
まあ、監督にもお会いしたりして、うん、お久しぶりですね、監督、どうですか、テニプリ実写版は。いやいや、それ昔の話だよ。という話をしながらも、まあね、まあそう言いながらも、うん、どうだ、どうだと、面白いですな、これはと。大好きです一生ついてきます監督にという話をしつつ、
はい、しつつ、
まあその日はねその後よし待ち得てか、
うん、
ヤマトを見に行こうと思ってバルトに行ったんだよで12月1日だったんだから、はい、からね全部満員でさ
そっか1日だから
そうファーストデーね
ファーストデーだから
ヤマトはね多分1日の初動で多分観客動員数稼ごうと思ってから12月1日公開したんだけど満員でどっちも何にも見れなくて
あらら
入れるのはね、もうエクリプスぐらいしか入れるのなかった。僕はそれを見に行くのもさすがにこれだったから、もういいね、そんなに俺の人生につきまとうのか、この作品と思って、すいませんでしたということで行かなかったんだけども、はい、まあ、そういう日でしたけど、でもまあ、夏のね、仕事でね、で、まあ、俺がなんでこのウルトラマンってうるさいかっていうと、
うん、
俺が初めてこの業界の仕事をしたのはウルトラマンなんだ。
あ、そうだね。
僕ね、ウルトラマンダイナっていう作品の、
はい
スタッフをやるところからこの人生が始まったんです
お
第1話からです
はい
はい
この人生が始まった
はいはい
初めて撮影現場に出たのもウルトラマンそれねウルトラマンティガーのね古代にタイムスリップするしたような話のウルトラマンティガーの話があったんだけど、
うん、
それが初めて撮影現場に出てその時に今お世話になってるいろんな人たちに出会うこと
はい
まあいろんな人たちがいろんな、いて、まあ半分以上の人がいなくなったりとかしながらも残ってる、戦ってる人もいると。
はい、
まあそういうね、はい、いろんなものを学ばせていただいて、うん、全部があるんですよ、俺の中で。
はい、
でさ、やっぱり感慨深いと思ったのは、今回の社会でいろんな人に会ったりもしたのもそうなんだけど、うん、要するにさ、初めて会った時のさ、スタッフとすごいもう変わってんのよ。
まあね、入れ替わり激しいよね。
でもさ、だから高校の時にバイトしてたから、うん、俺その時、
う
ん、この時にその怪獣をね、作る。工房にバイトしに行ってたんでね、はい、だからそれを入れてもう15年近く俺これをやってることになるんですよ、うん、で初めての現場ウルトラマンコスモスなやか全部行ってることになるから俺いろいろとね、うん、顔出してるから、はい、そだから馴染みのスタッフもさスタッフいろんな人がいるからもう今スタッフやってない人もいればさ、うん、新しく入ってきた人もいれば、うん、なんだろう部署が変わった人もいるしね、
はい、
そのいろんな人がいるしさ未だに信仰があるのも、はい、やっぱりね、未だに熱い信仰があるのね、やっぱウルトラマンのスタッフなんだよ。 やっぱね、今1年のうち仕事するのもね、何かしらって全部ウルトラマンのスタッフの誰かと仕事してることになってるんだよこれ。
まあ別の現場行ってもね、
どこ行ってもね、絶対勝ち合うんですよ。勝ち合わなかったことが一回もないのよ。
すごい。
あ、そう、う
ん、すごい。
全部ね、全部必ず誰か一人いるんですよ。
ほうほうほう。
だからやっぱり俺にとってやっぱりなくてはならない作品というか、やっぱ俺の、うん、まあ非常に恩恵もあるから、やっぱりこの作品の時はなんか俺も気合を入れたいんだよ。
なるほど。
まあ、何かいい作品したいと思っていろいろ頑張ってるっていうのがあったから、やっぱそういうものを見たいと思って行ってき、そういう気持ちを込めて行ってきたっていうのもあります。う
ん、はい。
まあとにかく、こんな感じで飯馬って、俺の飯馬こんな感じです。
はい。
はい。
以上。
すごい珍しく飯馬の話がこんなにコンパクトに終わったの初めてかもしれない。
違う違う、慣れてきたんだと思う。
ね、いつも飯馬の話超長かったよね。
そうだね、第3回だからね。
ちょっと感動しちゃった今。
感動しちゃった。俺も涙が。ごめんなさいごめんなさい、ティッシュくださいっていうね。
そうですね。
ティッシュあげようかみたいなね。
ちょっとね、
もういいですよ。
いやいやいや、何言ってんねん。あれはもう忘れられないよね。ティッシュティッシュティッシュ。あとでエコーかけようかね。ティッシュください。
そうですね。
そこは
ね。
ティッシュください。
いや、あれですよ。胃カメラ、ほんとその空気入れるからさ、
うん、
出てくるのよね。
ゲップしちゃいけないんでしょ？
ゲップしないでくださいって言うんだけど、うん、
無理だ。
無理に決まってんじゃんっていう。
だ無理じゃボケ
って思う
よね。
お前やってみろよと思うんだけど、そうそうそう。だから余計そんな、ね、イケメンの先生の前でゲップなんて、
うん、だできないから結局、ね、私は、その、ツアーとか出してもいいですよって言われても、全部こらえて、
すごいね、もう、病院変えたら。
すごいこらえて、で、だから、で、最後に全部終わった後もだから、
でも
全部出していいですよって言われても嫌です。
手を握ってもらったりさ、こう抱きしめてもらってたら我慢できそうなもんなん、そうじゃない。
わかんないです。そうだろう。
そういうことで、頑張れたりはしないのかしら。
でも、多分、旦那は結構、そういう、絶対よだれとかそんなだとか出すとかできないっていうのを分からないから多分もう出しな出しなとかって多分マジで、ね、いや出さないと苦しくなるから出しな出しなって必死で言うタイプなんじゃないかっていう気はしないでもないです。
病室に入れられないタイプですね。
そうですね。
親の心を知らずみたいなもんだね。子供は知らずと。
うん。
そうだから。
そうね。
本当結局最後先生がティッシュくれるまでずっと出さないで。うんって我慢し、キューって我慢してたんですよ。
はいはいはい、
していいんだよっていう。
ということで、まあまとまりましたので、はい、まあ虫歯の話は聞きました。ということで、まあ本日のお題でちょっと締めようかなと思ってます。今日のお題はね、
今日のお題は、
皆さんにもちょっと最近ね、うん、最近入ったツイッターなどでご連絡差し上げたりしたのもありまして、はい、あれなんですけど、まあ今日のお題はね、付き合うなら誰がいいという、付き合うならまるまる、結婚すんなまるまる。抱かれるなら〇〇、
うん
うん、全部なら〇〇と、うん、この丸に当てはまる部分を理由とともに埋めてですね、理由も添えて皆さん一人で戦わせようじゃないのと、
はい、
あ全部っていうのはまた何とも欲張りな話だけど、ね、
最後の全部ってところが実はポイントだってことよ、
うん、
いや欲張ろうじゃない人生だものって、うん、いいよいいよやっちゃう欲張らないかみたいな、はい、欲張るんでゲソって
ゲソ
嫌でゲソみたいなこういう
大丈夫ですか大丈夫
大丈夫じゃないですはい、うん、まあまあそういうことがね、はい、そういうことを書いてくださいと、うん、言うだけの話なんです別に大したことないです、はい、まあそんなことなんでなんかまあぶっちゃけ丸々に当てはまるのって、うん、なんでもいいっすよ、
うん、
俺人とは言ってないんでね
うん
人じゃなくてもいいんです。本当に。はい、
とかね。イカとかでも。
あ、そういうことを言うな。
もう。ごめんね、ごめんね。なんかそれ言おうと思ってたもんしかして。
あー、やべえ。
お前、ふざけやがって。まあいいよ。そんなことでは負けないぐらいの。
左遷。
負けないでゲソ。
うん。
やってやるでゲソ。まあそういうことで、
はい。
まあいいです。まあ別に1個ずつでもいいんで、今回3つなんでね。うん、1個ずつでもいいし、もちろん、なんか好きなもの書いても、好きなだけ書いてもらって構わないし、うん、誰でもいい。日本人でも外人でも、2次元でも3次元でも、人でも物でも
いい。
うん、
いやでもな、空気読むな。
4次元ね。4次元な感じにしてくれさい、最後はちゃんと。
4次元
どういうことですか
4次元って。
脳の中のものを出してほしいんですよ。ポンとここに。あ、見えたっていう風にしてください。
はいはい、
あ、そういうことかっていう。いや、まあ。
難しいな。
いや、別に難しく考えなくていいよ。好きなように書いてください。
はい。
面白くいけりゃいいってことですよ。
はい。ティッシュ使う
ということでですね。
はい。
今日はまあ、飯馬の前に、まずは、ちょっとね、今回トロンとね、 まあ、ウルトラマンをねせっかく見てきたし、うん、トロンの話もしようかなと思ってね、
も
う
間もなくですね両方とも、
うん、もう間もなくです、一騎打ち、うん、
一騎打ち、
一騎打ち、
何で一騎打ちかっていうとね、本当にこの2つなんで、まあ、そっくりなんだわ、はい、テーマが、は
い、あテーマが
全く一緒でございまして、
はい、
何がどうそっくりかっていうとですね、まあとにかく見てきたんですよ、
はい、
今ちょっとなるきさんがね飯馬の
下準備に
かかってらっしゃるんで、まあ、私がじゃあ、はい、私がじゃあその前に下準備に行こうかなと思っております
ね、はい、似てるっていうこと、
トロンとねウルトラマンすごいそっくりなんです、あのね、はい、はっきり言ってね、やっぱ2つ言えてんのがね、
はい、
まあもうね、まあこうパッて見れば分かるけども、明らかに戦う映画だなってもう分かるじゃないですか、
まあまあそうですね、
もう見るからにそうでしょ、
そうですね、戦う、まあ、SF で戦う映画だなっていうのは、
味方と敵がさ、分かりやすく色で分かれてるじゃない。
まあ確かに。もう
はい、敵、はい、味方、はい、敵、味方と。っていう感じで。
これ偶然なんですけど、敵どっちもオレンジなんですね。
そうな、もうだからすごいでしょ、この偶然ぶり。うん、で、
すごい。
で、まずね、はい、ちょっとね、まあストーリーをね、言うと、まあウルトラマンの方はね、はい、まあ突如、謎の敵から攻撃を受けたウルトラマンたちの故郷 M78 星雲。
はい。
光の国。
はい。
まあこれ緑色の変な。建物に立ってる国なんですけどね、
はい、
で若き戦士ウルトラマンゼロは自分の力への慢心から思わぬピンチに陥ってしまう、でもねぶっちゃけてすごい強いんですよ、だからねもう慢心しててもね勝てるぐらい強いんで、
慢心しててもいいじゃない、
いいんです、強いんです、はい、で父親であるウルトラセブンと、まあウルトラセブンはねアイスラッガー1本なんですけど、こいつねアイスラッガー2本なんですよね、
あ本当だ、
そうなんです、でこの2本でこうやってシュシュシュシュってで、しかもねお父さんのアイスラッガーと合体してスパスパスパって切って、さらに分かれて自分のところに戻ってくるぐらいすごい必殺技を持ってて、そうなんです、でまあ万能アイテムウルトラゼロブレスレット、
あこれですね、
そうです、
はい、
でまあをねセブンに託されて、
はい、
そのウルトラの星にやってきた敵の正体というか、
はい、
そこの、敵の本拠地に乗り込むという
、はい、
苦難のね、旅に出ると、
まあ、あと父から子へのね、
父から子へ、ここでもうね一つね託されてるんです
伝承っていうか、
は
い、
ここがまずね、はい、もうトロンとかダブってくるんですけど、でまあこのまま話を続けまして、
はい、
で苦難の旅の果てにゼロは巨大なロボット兵団にまあ襲われてる人たちを救うために、
はい、
戦ってる少年二人がいるんですけど、これ、はい、この男の二人ね、はい、ブラザー友の長男と、
はい、
浜田くんって今 CM にやたら出てる男の子、
はいはいはい、
わあいい子なんだ、
家電か、
そう家電の男、
電化オール電化、
すごくいい男の子なんだ、
可愛 いですよね、
可愛 いしね、うん、あの頭が可愛くてねすごくね天もねあのすごく演技を上手なの、
うん、
男の子でね、
はい、
スタッフの評判もすごく良くてね、こんな素敵な男の子なかなかいないというね、
う
ん、それでまあ青年ランと、はい、ナオって言うんですけどね、
はい、
で出会い、その2人の青年をね助けて、
はい、
でそのあのランっていうお兄ちゃんの方にねウルトラマン乗り移るんですよ、
お
で、まあ、なんとか2人その男の子とゼロとお兄ちゃんの、まあ、冒険が始まると、
はい、
でそうしていくと、まあ、この敵を倒すためには、まあ、あのバラージの盾というね謎のなんか伝説の盾がある、
はい、
その盾を探しに行こう、そのためにはあの鏡の国のね、人の力を借りなきゃいけない、
なるほど、
で途中でね、エスメラルダ王国っていうところの、ね、エメラナ姫っていうのと出会う、
あ彼女ですね、
そうそうそう、はい、お姫様と出会いまして、で、まあ敵と戦いながらも、ですね、その仲間たち、はい、ミラーナイト、ジャンボとグレンファイアなる人たちとなるヒーローたちとね、
はい、
こういうやつらね、
はい、
こういうやつらと仲間になりながら、
はい、
バラージの盾を探していくという、そしてそれを手にしなければ強敵ベリアル率いるベリアル帝国軍団、
この辺ですね、
これはちなみにこの、
まあ、造形がみんな邪悪ですね、
邪悪でしょ、
うん、
これは量産型攻撃工作兵で、
お
これはなんだっけ、レギオロイド、
はい、
とかあとここダークゴーネとか、ダークゴーネだ
アイアロン、
アイアロンはね若元のりおなんだよ声が、
お
お俺の体にそんなもの聞かぬわとかふざけた声を言ってて笑っちゃったんだけどおいおいこれいつもあの人じゃないかと思って、また面白い喋り方してるなと思ってですね、
はい、
でまあそんなありました、
はい、
でまあそういう敵を倒して果たして平和を取り戻し無事星に帰れるのかと、
そういうことですね、
そういうお話なんですが、
はい、はい、
この二人の少年たちも実はお父さんと約束してて、
はい、
いつかそのね あのペンダントかってバラージの盾のかけらっていうのがあって、
はい、
いつかバラージの盾を探してなんとかするあの平和を導くぞみたいなことを息子たちに託すん、はい、遺産を託す。お父さんもゼロもセブンからブレスレット託されて、まあ、されて
この子たちも託されてる。
そうなんですよ。というところで託されてるといえば何か遺産というね、はい、遺産とは何か、遺産というのは英語で何かレガシー
レガシー
ということでやってくるのが
トロント
ロンレガシーということで、
すいません今遺産って言われて私胃カメラ受けたばっかりそっちかと思っちゃいました。
そうだね、遺産、
もうそれは失礼しました。
それはどっちかっていうとティッシュとかの方になっちゃうじゃない。
そうですね、
そうでしょ、
ティッシュくださいってなっちゃう、
ティッシュくださいってことになっ
ちゃう。失礼しました。
いいです、いやティッシュをあげますじゃんってことで、
まあ、レガシーの方です、
ね、レガシーの方なんです、
レガシーの方です。
で、はい、レガシー、トロンレガシー、はい、実はこれは2作目でございまして、
はい、
昔トロンっていう映画がございました。こういう映画がトロンです。
はい、はい、これ
一作目
チラシというか、これ見たことはあるんですよ、チラシ自体で、
ね、チラシでしょ、うん、多分ね、もう
かっちょよいなぁと、
生まれてないんじゃない、82年だよこの映画、
うん、多分私が生まれた年ですね、
年か、じゃあ見てないよね、うん、
当然見てない、
だって俺が2歳だもん、
うん、
俺もね当時リアルタイムで見てなくて後で見たんですけど、まあとにかくあのもうポスターまでそっくりにしちゃってね、
うん、
もう昔はねこんな感じのバイクとかがあったんですけどね、はいはい、今はこういうデザインがチェンジして、まあ、昔この
いろいろかっちょよくなって、
そうそうそうそう、いろいろかっこよく、はい、今のねアレンジナイズされて、
はい、
現代ナイズされて、とにかくかっこよく生まれ変わった続編、続編という名のリメイクみたいな、
あ、なるほど、
続編リメイクみたいな感じの作品が、はい、まああります。これはトロンレガシーということで、はい、もうタイトル出てるのレガシー、遺産なんですよ。遺産、何かってね、わしが、お父さんはね、お父さん一作目の主人公なんだけど、
はい、
このトロンっていうゲームをね作った人なんですよ。
はい、
でこれで、まあ、じゃあちょっとストーリーを読むとね、エンコム社っていうねゲーム会社なんですけど、
はい、
まあパソコンとかソフトを作ってる会社なんだけどね、
ほう
の CEO となってケビン・フリンっていうのがお父さんなんですよ。
この方ですかね。
そうです、
はい、
おじいさんですね。
はい、
その俳優さんはジェフ・ブリッジスって今年アカデミー賞を取った人なんですけど、
はい、
クレイジーハートっていう映画でね、
あ、はいはいはいはい、
まだ公開してなかったと思うんだよな。どうだったかな。公開したとしてもひっそりなんだけど。で、はい、まあ、いいや。とにかくそのケビンの名がある日突然子供の前から失踪するって20年。
はい。
成長した息子サムは、実はこの息子はね、コンピューターの天才少年らしいんだよ。もうね、ここがやっぱアメリカのヒーローだなって感じするね。
そうですね。
もうね、もうヒーローたる約束された存在。
もう出来上がってるっていう。
出来上がってる。そうそうそう。
はい。
で、そういうかね。で、お父さんの友人から謎の父のメッセージを受け取ったことを知らされる、
はい、
このサム、うん、まあ、この男の子
です、そうです、
はい、まあ、ウルトラマンではゼロだな、
そうですね、
うん、が、手がかり求め父が昔経営していたゲームセンター跡を訪れると、
はい、
でゲームセンターっていうのはね一作目でゲームセンターが出てくるんだけど、そこを再現してまして、はい、あの昔のさびれたゲームセンター、
はい、
で、物質電子変換装置っていう装置がね、一作目は見ると分かんないけど、お父さんがこうやってコンピューターいじってたら後ろからビーム砲みたいなのが出て
き
て、
はい、
そのビームを浴びるとデータにされてコンピューターに入れられるっていうでかい銃みたいなのがあるんですよ。それがなぜか
でもまああれですよね、ハエ男の転移装置みたいなもんですよね、分解して送るっていうね、う、
懐かしい、ザ・フライの感じです、
はいはい、
でそういう装置を息子も食らっちゃうんですよ。でコンピューターの中
に意識的に食らって入るんじゃなくて、
いや毎回後頭部だね、今回もお父さんと後頭部に
食らう、っかり食らっちゃった、
うっかり食らっちゃう、
やだやだ。
でコンピューター内部世界へと送り込まれる、まあ、はい、マトリックスみたいな感じで送り込まれるんですけど、
ふんふんふん、
で漆黒に住まれたコンピューター世界、グリッドという名前のコンピューター世界、
はい、
で命投げのゲームをいきなり強いられるこの青年サム、
はい、
謎の女性クオラってのが出てくるんだけども、さあこれも萌えキャラだよな、これ萌えキャラでいいよね、
うん、
かわいい、だって戦闘服なのにこうやって必ず露出してるじゃん、うん、もうこれはしょうがないよ、
しかもおかっぱだから、これも萌えキャラという認識でいい
だよね、
だってねヒットガールだとおかっぱだし、だ、ね、向こうでおかっぱは萌えキャラなのかっていう、
多分そうかもしれない、その、うん、リアルっぽくないってことでしょ、
そう、そういうことだと思います、
二次元的な萌えを追求するとこういう髪型この服装
ってなっちゃうんじゃないですか、
だよ、ね、そうだよね、はい、だからまあそういうことでしょうと、
うん、
で、まあ彼女に助けられた主人公のサムは父ケビンと再会し、はい、なんでお父さんは僕の前からいなくなったんだと、
うん、
未知の敵との過酷な戦いに身を投じていくというストーリーなんですよ で、日本ではこういうストーリー紹介なんだ。これ外国のサイトを調べてみて、
はい、
とりあえずそれをエキサイト翻訳機に無理やりかけてみたら、サム・フリン、過去ケビン・フリンのテクノロジーに明るい27歳の息子。やっぱそう。天才テクノロジーの息子、27歳の息子を、はい、彼の父親の失踪を調べて気づくと、彼の父親が20年間住んでいるところで激しいプログラムと、剣闘士のゲームの同じ世界にしていますって訳されたんです。
はい。
まあ、要は、20年間お父さんはなんかね、コンピューターの世界に住んでいて、はい、そこでは、プログラム同士が戦っているわけです。
そういうことですね。
ケビンの忠誠な腹心とともに、腹心ってその女のことだと思うんだよ。
ああ、なるほど。
多分ね。
はい。
父子はずっとより高度で極めて危険になった目視によりびっくりするほどすごいサイバー宇宙の向こう側のに乗るかそるかの旅行を始めますって訳されたんだけど、
まあなんとなくわかります。
でも要はね、親子で冒険って話なのよ、
う
ん、
そういうことですよ、ね、で
お父さんが残した遺産って何かってその世界のことなんだけど、うん、
でまあそこに新たな人が協力者として加わるっていうことですね。
加わるというような感じで、まあ、日本のポスターがまさにさ、カードゲームみたいになってなんかキャラがついてんだけど、まあ、
かっちょいちゃかっちょいですけど、
かっちょいですね。で、うん、私そのオリビア・ワイルドって女の子大好きです。この人ね、結婚しちゃったんだけど、うん、なんかねすごい今日持ってこいと忘れたけど、もうね本当にダメそうな男と結婚してんだ。可愛い
あれあれあれあれ
四六時中こうやって抱きついてる写真しかなくて、
ああ
多分もう彼女話したくないんだなと。
なるほど。
ちなみに菜食主義者の女性でね。
ああ。
なかなかね、最近ちょっと注目で、俺この女性大好きなんだけど。
綺麗ですよね。
結構可愛いですよ。デコも広いし。
うん。
なんかね、骨格が見えるぐらいデコが広いのよ。
へ
え。骸骨が見えるぐらい。
うん。
そのぐらいデコが広い女の人でね。結構最近あれなんですけど。まあ、キャスティングはね、どっちかっつったら地味っすよ。
まあ、そうですね。
例えばジョニー・デップ、ブラッド・ピット、ディカプリオとか、そういう
一枚看板系の人は出てないですよね。
どっちかっていうと、知る人ぞ知る、もしくはこれからのっていうで、
まあそうです、好きな人は好きっていうレベルですよ ね。
音楽がちょっと俺が、
あ、ダフトパンク、
ダフトパンク、俺が死ぬほど好きなダフトパンクが今回全曲提供してて、
それは確かに気になる。
これはね相当でね、うん、アルバム予約してて確かそろそろ発売だったと思うんですけど、うん、予約しちゃったんですけど、まあ、ダフトパンクの曲提供とかもありまして、でまあこういうことがあって、この作品は非常に、はい、テーマがね、父から子への遺産っていうのは全く一緒なんですよ。
そうですね。
で敵もね、同族対決で、ウルトラマンはね、これかつて同じ星の同じ仲間が敵なんですよ。ウルトラマン。
ですよね、確か。ベリアル。
そうそうそう。ベリアルね、敵のウルトラマンなんで、実はもともとウルトラマンだった、はい、
うん。
で、このね、どうやら俺もね、ちょっとまだ詳細はわからないんだけど、
トロン
はね、こうお父さんと同じ人が演じてる、
オレンジの人。はい。あ、同じ人なんですか。
同じ人が演じてるんです、ハイル
さんが。はいはいはい。
要は、多分分身なんだと思う。
あ、
多分ね。
コンピューター世界における親父さんみたいな。
こいつなんだと思う、
ね。まあ、こっちの親父さんだって元々生身だから。
生身の人間で。
そういうことですかね。
そうそうそう。うん、この二人がこういう戦いをしてるところに、息子がお父さんの戦いを引き継いで、こいつと戦うんじゃないかなと思うんだけどね。
はい、
だ同族対決ってところもそっくりなんですよ。
うん、
非常に同じ技、同じ攻撃、同じ戦い方をする者同士が最後一体どういう結末になるのかと。
なるほど。
まあそういう熱い SF アクションっていう意味でも全く同じだから。
本当だ。
まあね、ぜひともね、見てほしいって感じなのよ。
はい。あれですよね、主人公がもうスタート地点で出来上がってる感まで一緒ですよね。
全く一緒です。
もう生まれついた時からシートみたいな感じが。
主人公はもう何でもできるんですよ。うん、あとは何をするか。っていう。
そうですね。
お前は何をするのかっていう、
うん、
その若さゆえに何をしていいか分からんってとか若干あるんだけど、うん、いやお前はよく考えろと、お前がなぜ今ここにいるんだかよく考えとか、お前はね、ここにも書いてあるとおり、あなたは何のためにここにいるか分かってるみたいなこと書いてあるんだけど、要はこういう問いかけをいろんな人からされてるうちに、はい、分かったぞ、俺がしなきゃいけないことはこれだ、
まあ、多分クライマックスでそれでハイパーなんちゃらタイムに
入り、タイムに入り、さっきまでの苦労はみたいな感じで逆転するんだと思うんだ
けど、ズバーンって感じでなるんでしょうね、きっと。
なるんだと思うんですよ。
うん、
まあ、多分そういう感じでね。
うん、
まあ、どっちもね。まあ、ウルトラマンの方は見ちゃったから、うん、結論は分かってるけど、うん、まあ、ドローンの方はちょっと分かんないんだけどね。
でも、
ただ、まあ、でも、ぶっちゃけってさ、分かんないからといってさ、全く分かりません。
ここまで似てたら、なんとなく、うん、まあ、予想つかないこともないかな、
うん。今までいろんな作品見てきて、大抵そうだった。
なるほど。
これもそうだよ。あとはもう映像のクオリティの凄まじさで、どこまでこの、なんだろう、作品の可能性を広げるか。ってなとこだと思うんだけど、
そうですね、
まあ、俺としてはこの作品は、まあ、そういう感じで、
うん、
どっちもね、俺はどっちもおすすめしたいの、本当のこと言って。
はい。
まあ、さっきも話したものするだけで普通に、俺の原点だろ、ウルトラマン。
うん。でも私特撮好きですよ。
あ、本当に？
あの、ただ私の場合はちっちゃい時から私弟がいたんで特撮やっぱよく見てたんですよ。ただ、
ね、
あのヒーローじゃなくてベクトルが私も怪獣だったんですよ。弟が怪獣だったから。
俺もそうだと思う。
だからゴジラシリーズとかすごい見てるんですけど、ウルトラマンは実は結構飛び飛びでしか見てなくて。
はいはいはいはい。
そう、あのティガとかダイナとか見てたんですけど。
見てましたか。
でもなんか最近のはあんまり見てないから。
はいはい。
ちょっと。どうなんだろう、面白いのかなっていう興味はあるんですよね。
撮影こぼれ話で言うとね、いろいろ大変だった。こういうの、そう、今ここに手元あるね、こういうゴーグルを、ね、
かっこいいですよね。
20個ぐらい作ったりとかして、これ何でできてるの？
でもこれちょっと欲しいですよ私。
あ、本当？あげるよ。
え、本当に？
うん。
いいなんかこうかっこいいじゃないですか、だって。
いや、俺もかっこいいと思うよ。かっこいいと思うけどさ、それ
あれですかね。これつけ、旦那帰ってきた時にこれつけてお帰りとか言ったら。嫌がられますか？
いや、燃えると思う。
私そういうのすごい好きなんですけど。
もう、いや、あのね、これ電気コードだよね。これ電気コード。
はいはいはい。え、この辺とか何ですか？これとか。
これはね、テープを貼ってスプレーした後剥がしてるんですよ、網目に
して。おー、すごい。
こぼれ話すると、
はい、
もう本当ね、九州ロケだったんですよ、これを使った時って。
はい。
で、映画の中でね、本当ね、5分もないんだけど、
はい、
とにかく原住民が砂漠みたいな、砂漠の民みたいなのが、うん、襲われるところでこういうのつけてさ、
はい、
生活してるって設定なのね。
砂漠の民だから、はい、
そうそう、スターウォーズみたいな感じ、
そういうことですね、
感じしてくれって監督に言われたからさ、うんうんうん、で行ったらそのまあ明日出発だってことで荷造りしてトラックにいろいろ積んでさ、こういう作ったもの積んで、はい、じゃ出発だっつって前の日寝て夜中に電話かかってきて、明日なくなったって話になったら、どうやらね、九州がね、まれに見る大洪水で、
あー、その時期でしたか。
その時期、夏のちょい前ぐらいの時期で、ね、
はいはい、ありましたね。
もうね、採石場でロケする予定だったんだけど、その採石場が
崖危ないです、
崖崩れで、原型をとどめてない
って言われて、はい、
それで急遽新しいロケ地にしなきゃいけないは、もう何もかも、もうとりあえず成り行きで、うん、対応するぞってことにもなって、もう慌てて、なんか、あれこれ考えて、
はい、
短い時間で用意して、
はい、
エキストラも40人ぐらい来て、
うん、
もう40人ほぼ一人でさ、ふーって準備してて、でもね、面白かったのが、カップルとか親子連れがね、多かったんですよ。
ああ、なるほど。
あの、九州とか、その、あのフィルムコミッションがね、
はい、
そっちの人たちのフィルムコミッションの人たちがエキストラ集めてくれて、うん、まあ、慣れたエキストラの人たちだったと、まあちょっとね、炎天下で採石場だからもう真冬のさ、
はい、
ピーカンのスキー場みたいな感じでもう凄まじい照り返しで、
はい、
もうやっぱ誰か一人倒れたかなんかだったんだけど、
はい、
とにかくでも俺一人じゃ40人のエキストラ間に合わねえってことで、うん、とにかくカップルとかをあの家族連れはいたから誰か一人にやってあげて、お母さんに、例えばお母さんにやってあげて、
はい、
子供さんに同じことしてあげてくださいとか、
あ、まあ、それだと半分って言うとちょっとあれですけど、
いや、それで結構でうまくいったんだよ。現場止めなきゃいけなくなっちゃうから、
うん、
そうするとすいません僕の方で待たしてるんで現場の人を待ってくれますか、はい、じゃあ支度待ちですなんて言われたらかっこ悪いから、
はい、
それできないから待たせないようにとかいろいろやって、
うん、賢いです。
そうなんですよ。それはすごい助かったなっていうのがあって、うん、でもうそんな状態でもう汗だくで、じゃあ朝7時ぐらいからやって12時ぐらいに撮影が終わって、
はい、
2時までに片付けて、こんなテントとかいっぱい広げたら全部片付けて、
はい、
で2時に終わって4時の飛行機でこっち帰ってきた。
うわ
おかしいよね。ホテルでさ、シャワー浴びる時間もなかったんだよ。
すごい。
だから移動中にさ、あの春日みたいにさ、あのウェットティッシュ
とか、ね、はいはいはい、拭いて
みんなだよ。みんなそれやって、みんなっていうか俺らだけだったと思うけど、
はい、
俺らだけは絶対にかっこよく飛行機乗りたいって言ったの、美術と装飾チームは俺らだけ、
はい、
他にもいっぱい部署いるから、はい、CG とかさ、撮影部とかいるんだ
け
ど、他の人たちはもう泥だらけのまま飛行機乗ってんだけど、うん、俺らちゃんと着替えてきて
る。
でも違うんだよ。無理やり、こう、スレッ
ド。無理くり、こう、体裁を整えたみたいな感じですよね。綺
麗にして、行ってたんっていう、なんかすごい大変な出来事があって、
はい。
で、まあそういうことがありまして、
お
まあ結構苦労したって、シーンが5分もないんですが、
うん、でもまあそういう苦労があるから逆にこう作品の思い入れみたいな、
思い入れ悪いよ、やっぱり
できますよね。もう
最初からこの先思い入れがあるから、
はい、できましたよ。
イエーイ、
イエーイ。
エビデゲソ、
エビデゲソでしょ。
エビデゲソ、これ俺食事があったのか、スポスポって食べ方が面白いんで、こうやってスポスポって食事で持ってきてさ、普通こう食べるんだけど、うん、イカマスメはこうなんだよ、ね、あれ多分燃え
を、
ということで、まあ
ということで、
はい、そういう作品なんで、ちょっとまあ、こぼれ話もあったけど、
ええ、
まあ、もっといっぱいこぼれ話あんだよ、本当は。
はい。まあ、 あり
ますね、言えないこともあるし、
はいはい、
はい、
まああるそれは言わないで ね、後で言うけど、まあそれは置いといて、
はい、
まあ、とにかくそういうことありまして、まあぜひこの2つは見えてほしいと思うんですよ、
うん、まあ、逆に2つどっちも見てこう似てる部分とか探すっていうのも多分楽しい、
多分ね、そういうところも面白いと思う、うん、日米で全く違う作品作ってるのに接点ってあるんだなって、
う
ん、
そうね、
そういうところもね、うん、映画見る楽しみ一つだと思う。ただ俺一つと言わせてもらっていい、ただこれは公式ダメだろっていうね
それはね、さっきちょっと横に見たのチラッと見たんですけど、それえこれ公式なんですか？
公式だよ、
私五十嵐さんが作ったの、
違う、
イカとか書いてある、
へイカね、
すごいね、化け物じゃないか、これこういう風に言った回があったんだ、イカ娘にさ、イカ娘のある回をそのままパクってんだよ、
ひどい
ひどい、
もう公式これでいい、
ひどい、
公式ひどいだろ
これ、公式はダメでしょ、
病気だとは物事
で
さ、
でも公式が病気なのは私嫌いじゃないですけどね、
嫌いじゃないだろ、まあまあいいんだけど、だから俺がさ、侵略者のくせに侵略されてるじゃないかって書いたんだよ、だから俺、
う
ん、
ここまでやるんだったらもう完全にイカ娘とコラボ、
コラボっちゃえばいい
じゃん、よかったけどね、イカ化け物じゃないかっていうのはダメだよね、
という
、こういうことを言っておるわけでございますが、
はい、
ちょっとひどいと思うでしょこれ、さすが
ひどいじゃないかと、
ひどいじゃないかと、
やってるんじゃないかとかね、結構他の文章を見るとね、いっぱい書いてあるんだよ俺の出番が少ないんじゃないかとかいっぱい書いてあるあ
ダメだそれは、
何でもかんでもイカ娘だなと、だからやっぱりイカ娘だよ、う
ん、好きなんだな、
そうなの、やっぱりイカ娘はね相当外せないよ今、
うん、
俺はね悟って自分
で熱いコンテンツですよ、
熱いでしょ、俺すごい今熱くなってもイカ娘、
だってこの間カラオケに行ったんですよ、はい、友達と、でカラオケって歌入れてない時って例えば番組が流れてたり、そのカラオケチェーン の、 そのグループの宣伝とかが流れたりするじゃん、その宣伝と宣伝こう宣伝がいくつかこう流れるわけじゃん、
はいはいはい、
宣伝と宣伝なら必ずイカ娘の宣伝が入る、だから、イカ娘が一行機に CM 流れてきて
みんなそうやって洗脳されてくんだよ、
友達といい加減なんかいかんでしょとかってなんか歌とか覚えそうだよね、
あれが侵略が流れてく
る、侵略が流れてきます、
洗脳だよ、
でだからいい加減ちょっと覚えそうだよねって話してたから、相当もう押してるだなって、
めっちゃ押してると思うよ
ね、
侵略だもん、
うん、
イカ娘チュッってやつね、
チュッてね、
そうです、
ででででで、まあ、本当はもう優しい気持ちでってね、まあもう覚えて俺も、
うん、
でもまあもうそれはいいだろ
う、うんうん、